時刻は3時12分を回りました。舞鶴市の西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここで本日のゲストをご紹介します。舞鶴引き上げ記念館より山下美春館長をお迎えしております。山下館長よろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんね、引き上げ記念館って行ったことあるでしょうかね。
そうですね、どうでしょう。はい、
はい、私先日ね、5月5日の日に引き上げ記念館でイベントをされてましたよね。はい、あの時に子供と一緒に行きました。
そうですね、子供の日イベント、はい、お出会いしましたね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、その時にね、いろいろワークショップとかもしていてね、外の方では丸太をね、はい、運んでみたりですとか、ノコギリで切ってみたりですとか、
はい、あとは作業体験みたいなこともね、はい、あとクイズラリーとか。
クイズラリーも、はい、しました。
当時の食でですね、コーリャンっていう雑穀のおかゆですね、当時食べられてた、そういったものの、はい、体験も、はい、コーナーもありましたけど、はい、多分来られてた時はもう好評でですね、なかった時間だったかもしれませんね。
ギリギリいただけましたよ。
本当ですか。いや、よかったです。はい、
コーリャンっていうのも初めて聞いたんですけど、こうつぶつぶした実なんですよね。
そうですね、雑穀の部類に入るんですけれども、それこそそのシベリアに抑留ですね、されてた方の、主食と言われているものですね。はい、あまり美味しいものではないと思います。
そう、あれをお米の代わりにこうおかゆにして、
そうですね、
召し上がってたんですね、当時の方が。
はい、そうです、そうです。多少ね、塩味つけて少し美味しく食べやすくしてもらってたんですけれども、はい、本来はもっともっと、はい、食べにくい、喉に引っかかるような、そういったものです。
そうだったんですね。はい、でそれと一緒にね、ふかし芋ですとか、あとお茶の振る舞いの再現もされてたんですけど、はい、お芋がすごく甘く感じて、
ね、ありがとうございます。あれは引き上げて来られた方に舞鶴の人たちが振る舞われたっていう、はい、おもてなしの方の体験ですね、はい、していただきました。
いや、あれ嬉しかったでしょう ね、 ね、もらった人たち、
はい、もう本当そうだと思います。
ということで今日は引き上げの歴史などについてもいろいろお伺いしてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ではこの舞鶴の引き上げの歴史について簡単に教えてもらってもいいですか。はい、
そうですね、第二次世界大戦が終わって時ですね、その時に、海外で、軍人であったり、そして、開拓で外へ、出ておられたりした方は660万人いたというふうに言われてます。はい、海外でも生活しておられた日本人ですね。で昭和20年の8月15日を境にその方々がですね、海を渡ってこの祖国の日本へ帰ってくることを、引き上げと、今総称して、読んでおります。でその時に、舞鶴港も引き上げ港、軍港でしたので、そのまま港を活用して、引き上げ港になったんですけれども、その他にも、呉とか佐世保とか博多とかですね、横須賀の方の浦賀とか、そういった、他にも引き上げ港に指定された港があるんですけれども、舞鶴のその港としては2つ特徴がありまして、
はい、
1つはその引き上げ事業っていうのは昭和20年終戦の年から昭和33年まであったんですね。昭和33年って東京タワーが建てられた年なんですけれども、そんな年まで引き上げ事業って行われてまして、帰ってこれない方がいたということなんですけれども、その最初から最後までをしたのは国内で、ただ1校ということと、はい、その13年間で66万人の方が帰ってきて来られたんですけれども、そのうちの約7割、シベリアに一度抑留された方々がたくさん帰ってこられたのがこの舞鶴港ですね。でその中でとても温かく舞鶴の市民の方がお迎えになったと、それがこう戦後の日本の復興の一つの力になったというふうなことで、いろいろと今でもですね、舞鶴に感謝の言葉をいただいたりするんですけれども、
そうなんですね、はい、あの今日ね持ってきていただいた資料にも ね、はい、あの当時の手記が
そうなんです、はい、少し持って、まあ、手記から抜粋したものなんですけれども、まあ、少しあのご紹介していただければなと、
はいはい、じゃ あ、 あの私の方からちょっと、ね、当時の手記の一部をご紹介させていただきます。あの優しさや慈しみは母の心でもあった。今にして思う、その舞鶴の人々にも当時それぞれの仕事があり生活があったはずである。それがたまたま海外引き上げの基地となった時から全国の留守家族の代表という自覚と人道博愛心から発する温かな奉仕精神を全面発揮、さらにここの風光明媚な土地に培われた特有の熱い人情心が家業を忘れ己を捨てて全国民の先頭に立ち、あの熱誠あふれる歓迎行動を取ってくれたのであると思う。ありがたいことであった。もう一つご紹介します。私たちのやつれた姿がよほど痛々しかったのだろうか、記者を待っていた年配の夫人がどうぞと言って自分の昼食と思われる握り飯を私たち数名に一個ずつ配ってくれた。熱くお礼を言って握り飯を食べたが、後日国内の食料事情の窮状を知り、この時何気なくもらって食べた握り飯一個の重さをいつまでも忘れてはならないと肝に銘じた。
はい、ね、あの本当にあのこういったそれはあの、まあ、最近の手記ではないんですけれども、今もですね、ちょうど昨年も戦後70年でして、その70年前に子供の時に引き上げてきて舞鶴のおばちゃんにもらったあのおにぎりの味が忘れられないということで、70年前のあのおにぎりのお礼にということでお手紙と、まあ、記念会のご寄付を実はいただきましてですね、70年経ってもその70年前の舞鶴のその方々がされたことが今のこの引き合い記念館、この舞鶴市の私たちにですね帰ってきてるという、まあつながってるというのをすごい実感します。
すごいですね、70年の時を経て未だにこう舞鶴に対して感謝の気持ちを持っていらっしゃる方が全国にいるということなんですね。
はい、
ななこチャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴引き上げ記念館の山下館長をお迎えしております。この舞鶴引き上げ記念館なんですが、去年の10月にユネスコ世界記憶遺産に登録されたんですよね。あ、すいません、はい、マイク入ってなかった、
ごめんなさい、すいません、大丈夫です、はい、あの そうなんです、はい、あの昨年の10月10日に、はい、発表がありましてですね、当日は実はあのお昼ぐらいに発表があるかなと思ってたんですけれども、じゃ多くの市民の方3時ぐらいから集まっていただいてですね、実は発表が伸びに伸びて、9日の3時かなと思ってたのが実は10日の未明午前2時になってしまいまして、
随分と待ってらっしゃったんですね。
そうですね、もうその日ま、その時まで皆さんね、あの11時間ぐらいあの引き上げ記念館の方で待機をしてくださったということで、本当に あのありがたいんですけれども、当日だけではなくて実はこの記憶遺産ですねに登録しようとしてから、やっぱり本当にあの記念館だけではなくて多くの市民の方のご協力もあって、まあ、この日を迎えたというでも過言ではないんですけども、はい、特にですねあの応援する会というのを作ってくださって、そこが発案されて、あの署名をですね、応援署名というのを記憶遺産、ぜひこの引き上げの関係資料記憶遺産にということで、まあ、団体様から個人の方まで、本当に多くの方があの力を尽くしてくださって、目標がそのとてつもなくあの高い5万人という目標だったんですけれども、最終ですね全都道府県から集めていただいて5万人の突破を をしました。
すごいですね、はい、たくさんの方の。
そうなんです、はい、で国内だけではなくて、例えば東舞鶴高校でですね、海外との交流事業の時に、生徒さんが自らですね、署名を英訳してもらって、でアメリカやカナダのでプレゼンをしてもらって、そこでもまた平和のためにと、まあ、ワールドピースですね、世界平和のためにということで署名をしてくださったその海外の方のも入っております。
すごいですね、はい、
そんな形で本当にこう町ぐるみで、登録をしたということで、日本ではまだ5件なんですね。世界、はいはい、世界遺産というのは富士山とか有名なものがあるんですけれども、この記憶遺産っていうのはその自然とか建物の世界遺産ではなくて、資料ですね、記録をする資料、それから絵画とかが対象になってます。で日本ではまだ5件でして、世界ではアンネ・フランクの日記、
あ
すごい有名ですよ ね,
すよね、
はい、とかベートーベンが手書きで書いた第9の楽譜とか、そういったもう本当に誰どなたでもご存知のそういった資料の中に今回ですね仲間入りを、
すごいことですよね、まあはい、
そうですね、それもやっぱり本当に全国の方の思いを舞鶴に集めていただいた、はい、結果かなと思います。
あなるほど。ナナコチャッタラジオ、本日は舞鶴引き上げ記念館の山下館長にお話を伺っています。さてこのユネスコ世界記憶遺産に登録された舞鶴引き上げ記念館なんですけれども、はい、資料はどういったものがあるんでしょうか。
そうですね、記憶遺産への登録は570点の登録です。中には、まあ、絵画、帰ってきてからそのシベリア抑留ですね、を思い出して、描かれた絵画ですとか、あと、はい、抑留中に、まあ、家族やそれから抑留の状況を描いたメモ帳ですとかございます。で他にはですね、その松側の例えば子供を待つお母さん、まあ、若い方にはちょっとね馴染みがだんだん薄くなってるんですけど、岸壁の母というふうに、まあ、言われたお歌のモデルとなった橋野伊勢さんという方の息子さん宛の手紙をこの舞鶴の手続きをする援護局に預けられた、息子が帰ってきたらぜひこれを渡してくださいと言って、言われた手紙があるんですね。少しだけハガキがあるんですけど、内容を少しだけお話をさせていただきたいと思います。神事様、元気で帰ってくださいますことと存じます。毎日毎日お待ちいたしております。家は無事ですから大森へお帰りなさい。上陸いたしましたならば電報を打ってください。母さんは元気でおります。帰ってくる時間が分かれば品川駅へ参りますから、何卒無事で帰ってくれるようそればかり祈りおります。待ち遠しいです、ということで、ただこれはですね、新次さんは帰ってこられませんでしたの で、
ね、
該当者なしということでお母さんの元に、まあ、戻された。でもこれを何通も何通も出されてる、まあ、本当に子供を思うこの母の気持ち、これはね時間を超え国境を超え本当に共通な思いであるっていうことを、まあ、現代の私たちもぜひもう一度考えたい、そういったテーマですね、はい、
そうですね。今のお手紙を聞いていてもこのお母さんの息子に対する愛はもちろんなんですけど、はい、尊敬の念もね感じられますよ ね、
そうですね。本当にこう今でしたらああいう言葉を多分使わないと思うんですけれども、
ね、子供に敬語ってなかなか
そうですね、はい、でもそこにこう何かこう通ずるものは、はい、十分私たちに感じられるんではないかなと思います。
そうですね、
はい、ただこういうこうシベリア抑留という言葉もですね、引き上げという言葉もなかなか、まあ、通じなくなってきてます。で私どもはそういったことは若い方にも発信したいと思いまして、一昨年ですね東京 の、 劇団四季を、まあ、卒業された演出家の方、 と、まあ、ご縁がありまして、舞鶴を舞台にしたシベリア抑留とか引き上げの、まあ、歴史をお芝居にしたものを作りまして、去年はその舞鶴公演も、はい、夏にはさせていただいたんですけれども、
もしかしたらリスナーの方にもご覧になった方が、
そうですね、約1000名ほど、うん、お見えいただきましてですね、本当に若い方もその笑いもあり涙もありの中で歴史もしっかりお伝えをしていただいてましてですね、DVD もあの引き合い記念館で販売しておりますので興味のある方はぜひ、はい、音楽劇ということですごく、はい、感動する劇でした。
なるほど、さっきねダイジェスト版を拝見したんですけども、はいね、本当にか2時間半でしたっけあの演劇。
そうなんです、
はい、なんか引き込まれるようでした。もう2時間半見てみたいなと。
本当ですか、はい、もう本当にぜひですねこれをもう一回やってほしいっていうお声たくさんいただいてるんですけれども、はい、またそうなればいいなと思ってます、
はい、その時は見に行きたいと思います、はい、
本当ですか、ありがとうございます
今日はその演劇にちなんで CD もお持ちくださってるんですよね。
そうなんですね、はい、その音楽監督でユーサミーさんっていう方の音楽を使われたんですけど、 その生演奏というんでしょうか、その方も、ずっと舞台上でですね歌いながらのお芝居だったんですけれども、はい、その中でこうメインテーマになりますあの曲ぜひかけていただいたらなというふうに思って、はい、お持ちをしました、
はい、では曲名とアーティスト名をお願いします。
はい、メッセージです、曲はユーサミーさん、
はい
はい、よろしくお願いします。
ナナコチャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴引き上げ記念館館長山下美春さんをお迎えしています。舞鶴市内の小学校6年生を対象に今ふるさと学習ということを実施されているそうですね。
はい、そうなんです。まあ、舞鶴の子どもたちはですね、せっかくこの近くにこういった学習ができる場所があるということで、まあ、一度はうちの学芸員が学校の方へ行かせていただいて、そして、一度は記念館へ来ていただくということで、子どもたちに、まあ、いろんな勉強を引き上げについて抑留について勉強してもらうんですけれども、もちろんこう、まあ、凄惨な大変厳しい歴史ももちろんなんですが、その中にこう込められている一人一人の方の家族への思いとか、その厳しい環境の中で諦めずにですね、希望を捨てずにその生き抜くという、 こう生きるっていうことについてのその、まあ、素晴らしさとか、うん、そういう何気ない日常への感謝とか、そういったことも合わせて、まあ、お伝えできたらなと思っておりますし、何より、まあ、舞鶴のそのに寄せられたお気持ちとか、その時に果たした役割、そういったことをこう感じてもらえばいいなというふうに、はい、思っております。それを通じて舞鶴のことが子どもたち少しでもこう好きに、なってほしいなというのも、はい、気持ちとしてはありますね。
このね、実際に体験された6年生の感想をね、はい、ちょっと今見させていただいてるんですけど、そういった館長の思い伝わってるんじゃないかなと思うの で、
ち
ょっと紹介してみますね、
はい、お願いします。はい、
舞鶴の誇り、それは舞鶴の人たちはとても優しいことだ。昔シベリアから引き上げてきた人たちを出迎えた木村千代子さん、田畑花さん、この二人は引き上げの母と呼ばれている。木村さんは華道の先生だったことを生かして迎えるための花を生け、田畑さんは舞鶴の人たちからお茶やお芋を集め引き上げ者に配った。他の舞鶴の人たちは旗を持って出迎えた。引き上げ者は舞鶴の人たちの行動がとても嬉しかったのだと思う。そして旗を振って出迎えられて待っていてくれたんだと思い、幸せな気持ちになったのだろう。私は今回引き上げ記念館に行き学習しなければ、舞鶴は肉じゃがの発祥地ということぐらいしか知らずにいただろう。これからもこのことを未来に伝えていき、 今もどこかで苦しんでいる人たちのために、私たちは何ができるのかを考え、木村さんや田畑さん、そして引き上げ者を出迎えた人のように優しくしていきたい。私は舞鶴で生まれたことが誇りだ。
素敵。
本当ですね。やっぱりこう、これだけこう感じてもらえるっていう、はい、反対にこちらが幸せな気分になります、
はい、ね、こうやって引き上げの歴史を知ることによって、舞鶴、ね、の人たちの優しさであったりですとか、はい、そういう温かさを未来に伝えていきたいという子どもたちの思いですね。
はい、はいはい、もうそれが本当にあの平和に、ね、つながれば、
ね、あの平和につながると思います、はい。では本日のゲスト、舞鶴引き上げ記念館の山下美春館長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。